姫のロードトゥーザドリーム。はい、姫のロードトゥーザドリームです、うん、お届けするのはコロンと
DJ です。
はい、うん、いよいよ、うん、シーズンが始まりました。うん、
はい、
はい、私たちちょうどですね、うん、用があって、うん、車の中で移動中、うん、このレースの一報を聞き、うん、うわーみたいな、うん、大騒ぎでしたけれども。
でしたね。
はい、うん。いやーねえ。
そうですよ。嬉しいニュースが続いてますね。
そうですね、
うん。あ、そうだ、冒頭に言っとこう。
はい。
実はですね。
はい。
先週、ね、ブログで。
ええ。
というか、チームのホームページで。
はい。
ヨーロッパのレースでね。はい。阿部隆選手が勝たれたというので。実はですね。
はい。
阿部隆選手にインタビューをして。
はい。
ちゃんと音源を作っております。
作りました。
はい、はい、それが公開されるタイミングがね、若干ちょっとズレズレになってしまって、
はい、
まだ公開されてませんので。
そうだったんですか。
そうです、そうです。
いや、
危うく幻の音源になるところでした。
いや、嘘。
だから今回は2本立てです。
あ、そういうことですか。
喜びをもう2倍味わってください。だからこれ番組一旦終わるけど、
はい、
もう一回ダウンロードしてもらうっていうか、1個同時に配信しますんで、
はい、
まあ、ぜひ両方楽しんでいただければというふうに思っております。
あ、そうだったんだ。
そうだったんですよ。
あら、
すっかり更新したつもりでいたんですが、確認書、あれなんでって思って立ってみたら更新されておりませんで、はい、それも同時に今回同時ダブル配信ということで、やりたいと思いますんで。
そうなんですね。
まあ、阿部隆選手もいい話聞かせてくださってましたからね。
ね、ぜひそちら聞いてください。
ほんとそっちも聞いてください。
一週間遅れてしまった形になりましたが。
はい、申し訳ございません。ぜひそっちも聞いていただいて、楽しんでいただければとね、思いますね。
は
い、
あ、そう。
はい。
なんだ。で、その、鈴木ゆずる、キャプテンが、この初戦に、国内の初戦にですね、見事、スプリントで優勝したと。ね、
いうことですよ。
まあ、レース会場にいた友人がですね、写真など送ってくれまして、見たんですが、なんとまあ、スプリントに強いはずの、他チームの方々の一番前に確かに鈴木ゆずる選手がいるぞと。
うん、
いや、驚きでした。
ね。
はい。
なので、まあ、今回の勝ちというのは、まあ、ね、島のレーシングとしてもちょっと意味がね、大きいだろうなという気がしますので、
はい。
まあ、今日はじっくり、
その
後に、そのあたりの話をね、はい、お伺いできればというふうに思っておりますね。
はい。ということで、
うん、
今シーズン、
うん、
第1戦目、
うん、
ですよね。
まあ、開幕なんでね、
はい、
やっぱどのチームもまずはいい形でスタート切りたいというね、
はい、
やっぱそういう思いがこう炸裂するレースだったと思うんですけど、
だったと思うんですが、そんな中で、
うん、
見事に優勝しちゃいました、
うん、
はい、鈴木ゆずるキャプテンです。こんにちは、よろしくお願いします。
こんにちは、よろしくお願いします。
まずはおめでとうございます。
おめでとうございます。
ありがとうございます。本当にありがとうございます。
この日はちょっとたまたまね、3月11日っていうこともあって、レース見に行きたいという気持ちもあったんですが、ちょっと東北の方にね、私たちは行ってまして、
はい、
で、ちょうどその帰りにかな、メールがね、メールというか、
はい、
現地の情報を見ていて、
ふ
おーって車の中で
拍手と笑いみたいな、
おーっていうね、
笑いです。
ゆずるだよーみたいな、
うん、 っていうね。
はい。
やっぱ喜びがあったわけですが、はい、まあでも、クリテリウムで勝つっていうのはね、まあちょっと特別な意味、はい、この一戦目でこのクリテリウムで勝つっていうのには、まあちょっと特別な意味があるかなというふうに思うので、まあ今日はじっくりお話をお伺いしたいなと思うんですが、
はい。
まずは、このコース自体はもう全く初めてですよね、多分。
そうですね。まあ、関東の方では有名なレースコースではあるんですけど。
あ、そうなんだ。
僕としては初めてですね。は
い、あ、そうか。実際走ってコース見てみて、どんな印象でした？
まあ、かなり難易度自体はかなり低いコースかなっていうのは、感じたんですけど、まあ、逆に今度は数的不利がちょっと出ちゃうのかなっていうのをちょっと思ってました。
そうか、そうか。難易度、コース自体がこう難易度がそんなに高くない分、やっぱそういうところにもろに影響が来るかなっていう感じ。
そうですね。やっぱり、難易度が下がれば下がるほど、やっぱ頭数が必要かなっていうのがちょっと、思いましたね、
うん。
はい。
っていうことは難易度がそうないってことは、まあクリテリウムってそもそも逃げ勝っちゃうってことが非常にね、本来難しいレースでもあるんだけど、
はい、
さらにやっぱそういう勝ち方は難しいだろうなっていう感じの印象はありました？
そうですね。ただ、まあ、集団から一気に離れちゃえば、後ろが引く人はいなくなって逃げ切るっていうパターンもあるなってちょっと、まあ、頭の片隅には置いてたんですけど。
そうか、そうか。じゃあ、まあ、スプリントになるかなっていうのと、その逃げ切っちゃえるかもみたいなのは、どのくらいの割合で8人くらい。
そうですね。まあ、個人的にはもう本当逃げて勝つしかないなってずっと思ってたんですけど、ね。
思ってたんだ、
はい。
そうか。まあまあその人数も少ないしってことですよね。
そうですね。うん、で実質本当スプリンターはいないんですよ僕らのチームは。
そうですよね。
そうなんで、もうこれはもう厳しい展開にするかもう少人数で一気に逃げ勝つか。
うん
っていうことしか僕らは考えてなかったんですよ。
あ、そうなんだ。じゃあ、どちらかというと、スプリントに持ち込まれるっていうのは、チームとしてはあんまり好ましくないっていう感じ。
そうですね。まあ、確実にもう、はい、もう、人数が少ないと確実に消耗しきっちゃう。
そうか。
で、はい、埋もれるパターンになっちゃうんで。
うんうん。
確実性を求めたらやっぱ逃げだよね。っていうのはもう完全にみんな認識したと思います、
うん。そうか。で、今回最後の予選に残っていた、まあチームとしては参加したのが、出走したのが4人で、で、はい、まあ残念ながら野中選手が予選通過できずということだったんですかね。
そうですね。
ね。ということで3人。
はい。
で、他のチームはやっぱり5人、6人っていう感じだったわけですか。
もう順当に上がったチームはもう7人、8人。
お、7人か。そうやって考えると、これ、レースに臨むのに非常に難しいと思うんですけど、うん、そういう中でキャプテン的にこういうふうにしようよ、みたいな話は。
そうですね。まあ、予選走った感じでは、うん、まあ、上がった3人はかなり余裕を持って走れてたんで。
あ、そうなんだ。
そうですね。まあ、他のチームでも、人数はいても、うん、やっぱり力の面ではまだ僕らの方が上なんで、
うんうん、
その辺をうまく、なんていうんですか、この負担を分担し合っていけば、最後になっても勝負できるんじゃないのかなってちょっと感じましたね。
おー。
走った感じと、はい。
そうか、そうか。その辺の冷静さは、ね、今お話をお伺いすると、非常に持たれてレースに臨まれてたんだなっていうのは思うんですが、うん、そんだけ冷静に見れてるってことは、ゆずる選手自身もかなり調子は良かった感じですか？
そうですね。もうトレーニングからして、そうですね。もう、なんか例年にない以上仕上がりがいいっていうのは、はい。
そうなんだ。
うん。
じゃあ、あれですか？早く走りてえなーっていう思いで。
そうですね。もう早く、レースじゃないともったいないよっていう感じです、ね。
そうなんだ。そんぐらいいいコンディションが、できてたんだ。なるほどね。
うん、
で、まあまあね、最後の予選、本戦というかね、うん、レースがいよいよスタートするわけですけど、 どうなんですか、まあ、その3人の中で逃げていこうって考えると、はい、まあ、経験の上ではね、ゆずるキャプテンも、が、ね、経験的にはちょっと上かなっていう気もするんですが、はい、まあでも、3人とも逃げようと思えば逃げれるタイプの選手ですよね。
そうですね。基本的にはみんなスピードがあるんで、
うんうん、
逃げになったら、やっぱチャンス上がるよねっていう感じで、うん、逃げ、みんな基本的には逃げたい。
うん。
けど、ただ初めから全員ガンガン行くと、全員消耗しきっちゃうよね、っていう感じ、ちょっと、この、うん、まあ、レース展開によっても分担し合って、っていう感じで、初め、うん、はい、決めてやってました。
あ、じゃあ、あれですか、レース展開によってってことは、まあ、前半動いてよ、とかっていう感じではなく、役割的に。
基本前半を、平塚に担当させて、僕とイリベが、
うん、
まあ後半にっていう、まあ簡単にですよね。
うんうんうん、
簡単に時間って分担し合って、
うん、
まああとは臨機応変に行こうかなっていう感じで。
っていう感じだったんだ。
はい、
なるほどね。じゃあ、レース序盤のあたりの動きっていうのは、非常にうまくいってた感じですか、
はい、そうですね。やっぱ平塚が、まあ逃げ、まあ自分からですよ、でも基本的には。
うんうん、
もうあいつもやっぱ逃げて勝ちたいっていうのがあったんで。
でしょうね。
で、なるべく、周りを消耗させるような動きをしてくれてて、
うん、
で僕らはまあ平塚が作ってくれるんで、
うん、
まあ特に何もする必要はなくて、
うん、
まあ大きい逃げになったらマークしていこうみたいな感じで、
うんうんうん、
はい、序盤走ってました。
なるほど。どうですか、今年新加入されたイービー選手がね、
うん、
そうなっていくと非常に重要な動きもね、そういう局面も出てくると思うんですけど、
うん、
見ていて、ゆずるキャプテンの目から見ていて、まあ、イリベ選手の走りっていうのはどうでした、はい、今回。
いやー、なんか、新人離れしてるって、なんかあれですよね。
あ、本当？
非常に冷静な感じで、はい。
あ、そうなんだ。
足もそうですね。まあ、動きもとてもいいんですけど、そこで足を使いすぎないっていうか、まあ、冷静さを保った走りだったんで、まあ、ほとんどそうですね。なんかアドバイスで声かけることなかったっす、
ね。あ、本当？あ、やっぱその辺ポイントレースで培ってきたっていうか、
うん、
そういう面もあるのかもしれないですね。
そうですね。やっぱスピード、基本的なスピードも高くて、さ、
う、
ら、
ん、
にやっぱリスコのそういう、まあ、戦術的な面でも長けてるんで、
うんうん、
まあ、走り方はやっぱ上手かったですね。
あ、本当？そうやって考えると、もう、なんていうか、新人というよりも、ゆずる選手的にも、しっかりと戦力として、こう、頼もしさを感じるっていうようなところもあった。
そうですね。平坦のレースでも、普通に日本のトップレベルがあるんで。
あ、本当？
うん。
そうですね。
そんな印象があるんだ。うん。
もう、まあ、レース後に聞いた他の選手の話からしても、
うん、
やっぱあいつの引きは強力だったよみたいな話も言ってたんで、
うん、
やっぱ、まあ、平地ではもう全然、もう僕らとあんま変わらないですよ、も
う。おおお、あ、そうなんだ。そうか、そうか。まあまあ、でもね、ほんとそういう意味では3人といえども、やっぱり3人とも非常にコンディションが良かったっていうのはね、ある種、まずは好材料だったんだろうなっていう感じなんですが、まあ逆にその序盤から中盤にかけて走っていて、他のチームでこの選手やっぱちょっと注意というか調子良さそうだなっていう選手はいました、やっぱり。
そうですね、うん、特にチーム右京なんかはもう辻さん一本っていう形がもう分かってたんで、
うんうん、
まああれですよね、ブリッての選手なんかが、
うん、
まあ動きのいい選手が、ま、増田さんなり、
うん、
何数名いて、
うん、
で、あとは、あれなんですよ、意外ですけど、飯島さん、飯島選手。
おお、はい、驚いたんですけど、え、これってって思ったんですけど、
はい、
調子良さそうでした？
調子いい悪いっていうか、もう確実に強いのは分かってるんで。なんで強いかって言われたらちょっとあれなんですけど、
うんうん、
タラリーマンなんで、
うん、
あ、わぁ、これ、絶対飯島さん強いよなってみんな言ってました
から、ね。そうか。いや、事前に出てくるっていう情報は入聞いてたんですか、出てこられるっていうのは。
そのエントリーリスト見て、あ、飯島さんって、 あの飯島さんだよね、みたいな。
やっぱりそうですよね。
そうか。うん、で、現場に入って、あ、やっぱりだっていう感じだ。
向こうとしてはなんかもう、いや、島野さんの胸を借りるつもりで、みたいなこと言ってるんですけど。
うわ、逆にそれ怖いっすね、なんか。
確実にもう、打ち負かそうとしてんだろうっていう。
そうだね、バチバチ火花散ってんな、あそこ。なるほどね。そうか。まあでも、どうでした？まあ、今シーズンからね、まあ、チーム右京も加わってということで。
はいはい。
ね、やっぱりその、去年よりもやっぱり、その、レースに複雑さがね、増してくるんじゃないかなっていう思う、感じもあるんですけど、そういう意味では、まあ、チーム右京として、まあ、辻選手を勝たせようっていう動きはね、かなり強力だったと思うんですけど、どうでした？そういう場面にもやっぱりしっかり対応できた感じ。はい、
やっぱり、そうだ、そのまとめてくる動きっていうのを僕らもやっぱり利用していこう。まあ、確実にそうなるよねって思ってて。
うんうん。
確実になんですかね。その、あっちの頭数を残しちゃうと、もうスプリントになられたら、辻さんもやっぱ強いんで。
うんうん。
そう考えたら、やっぱ序盤に動く人間がいかにあそこのチームを消耗させるかっていう形で、
うんうん、
まあうまくブリッツェンと今日、逃げつつも足を溜めて、
うん、
っていう今日、チーム行を消耗させる。
そうかそうか。
やってましたね。
そうか。だからスプリントに持ち込まれると、チーム行にやっぱ辻選手に若干の長があるから、はいはい、そういう意味ではブリッツェンと思惑が合うわけだ。
そうですね。まあ、向こうもスピンターがいないんで。
ですよね。
そうですね。
そうか。じゃあ特にやっぱり3人という人数を考えると、そこをうまくやってっていうことが、ね、レース中は求められていたんだろうと思うんですけど、まあ、はい、まあそういう中でも、まあね、平塚選手もいい動きがあり、中盤で入部選手も動いていったりするシーンもあったんですか？
はい、そうですね。あれかなり決定的な逃げだったんですよ。その、うん、イリベが入った12位がいかないぐらいの逃げですかね。
うんうんうん、
で、ああ、これ結構いい勢いでいったなっていう感じで、
うん、
で、前の方では逆にそのイリベの引きが強力すぎて、
うん、
なんか何人か数名引けない選手が出てきて、
う
ん、で、
そのまま
になって、前のペースが上がらなくなっちゃったとか、そんな感じ
で。なるほど、うん、そのくらい強力な引きを持ってる選手なんだ。
ですね。話を聞いたら、はい。すごかったらしいです。
そうか。じゃあ、ゆずる選手的には、イリベ選手が行った時にはどうだったんですか？あ、このまま決まっちゃうかなっていう感じはあったんですか？
まあ、かなり強力なメンバーだったんで、うん、あ、これ行くかもなっていう感じで、まあでも行っても、うちもまあイリベは乗ってたんで、
うん、
まあ、これは行っても行かなくてもっていう感じで、まあ待機してたんですよ。
あ、そうなんだ。
はい。これで、まあ、新武京がまとまって行き始めたんで、
うんうん、
まあ、なんとか捕まったみたいな感じです。
なるほど。あ、じゃあその逃げの中には、チーム右京の選手がいなかったのか？
うん、1名入ってたんですけど、うん、その、エースじゃなかったっていうのはやっぱ。
そうか。
うん、
そういうところか。なので、チーム右京としてはスプリントに持ち込みたいから、はい、味方の選手がいても、とりあえずやっぱりもう振り出しに戻したいっていうことですよね。
そうですね。
うん。じゃあまあ、そういう次の動きも睨んで、まあじっくり見とこうかなっていう感じだったわけですか？
そうですね。かなり、まあ前も早かったんで、
うんうん、
これは捕まってもまあ、チームが消耗してるだろうなっていうのはあったんで、
うんうん、
これはいいぞっていう感じですね。
そうかそうか。で、それも捕まえてっていうことに中盤あたりでなっていくの？
そうですね。
うん。
それがまあ、ちょっと追いかけっこが続いて、
うんうん、
でまあ、それも捕まってからも、まあ、アタック合戦が止まなかった感じですかね。
あ、そうなんだ。だから逆に言うとコースがイージーだっていうのは、レースがそういう風に活性化しやすいんでしょうね、やっぱ。はい、
そうですね、うん。やっぱりついてると休めて、
うん、
でも、逃げたい選手はやっぱたくさんいてって感じで、うんうんうん、そうですね、活性化していく感じです。
そうか。ゆずる選手的にはちょっと一回逃げてみようかな、みたいなのはなかったんですか？
結構僕も序盤、中盤はアグレッシブに動いてたんですけど、うん、そのイリベが言った逃げが捕まってから、もうなんか集団もアタックがかかってるけど、なんか逃げは決まらないんじゃないかっていう雰囲気が漂い、
うん、ほう、漂い始めたんだ。
うんうん、
お、どうかな、おー、切り切ったかな、もしもーし。
はい、
もしもし。あ、はいはいはい。その逃げが、逃げが決まらないかなっていう雰囲気が漂い始めて。
はい。漂い始めて、うん、そうですね。僕から動くっていうのはちょっと抑えめにし始めましたがね。やっぱスプリントをちょっと意識し始めるっていうか。
そうか。
はいはいはい。
じゃあ若干そこは抑える分、まあ平塚選手と入部選手がうまく動いてくれたらみたいな感じですね。
平塚がもう後半にかけて、うん、もう完全に逃げに絞ったっていう感じですかね。
あ、なるほど。そうなっていくと逆にゆずる選手が足を溜めれてっていう局面が出てくるってことですもんね。
そうですね。
そうかそうか。で、そういう意味では3人の連帯が非常にうまくいきましたね、なんか。
そうですね。人数が少なかったですけど、うん、うまくその、まあ、交互にじゃないですけど、本当負担を分担し合うっていうのは意外と難しいんですけど、
うんうん、
これが本当うまく機能したかなっていうのはありましたね。
だからやっぱあれなんでしょうね、そのコンディションが非常に、その3人ともいい形だったっていうのが、やっぱ一つの要因なのかもしれないですね。
そうですね、うん、やっぱ、だけど、うん。やっぱ人数だけでもないのかなって気もしますね。
そうか、そうか。だから人数がいても比較的コンディションがバラバラだと、やっぱり連携も取りにくくなるしっていうね、ところもあるでしょうし、はい。そう考えると少なくともコンディションがしっかり合ってるっていうのは非常にね、いい、今話聞いててもいい連携だなって気するよね。
うんうん、
じゃあ、で、最後に、まあ最終局面になり、で、平塚選手が逃げに絞った動きをし始めて、
うん、
で、レポートなんか読ませてもらうと、はい、平塚選手が最後まで逃げようっていう動きになっていくわけですよね、これ。
そうですね、うん、もう、逃げを決めるには本当、スプリントを意識したらできない感じなんで、
うん、
もうそうですね、かなり全開でアタックしまくってましたね。
でしょうね、どっちかを捨てる必要はあるわけでね、絞っていくと。
そうですね。
うん。どうでした?平塚選手、まあ、日本のレース自体は久しぶりにね、走られて。ゆずる選手の目から見ても、やっぱり、ヨーロッパで鍛えられてきたんだなっていう感じはありました。
そうですね。やっぱりそのレース、もともと彼はレースセンスは抜群にあるんですけど。
うんうん。
やっぱりこういう平地系のレースの走り方っていうのはちょっと他の選手よりは一枚上手かなっていうのは、うん、思いましたね、見てて。
本当その辺がやっぱ向こうで鍛えられてきた部分なんでしょうね、多分ね。
そうですね。まあもともとセンスのある選手ではあるんですけどね。
そうか、そうか、
うん。
まあね、今まではどっちかっていうとやっぱ平坦は苦手だっていう意識がね、非常に強かった。分、
うん、
やっぱり向こうで、ね、前回もインタビューしたら、やっぱり平地も走れないと、やっぱり、どういうレースでも勝てないとっていうのは非常に言われてたから、
うん、
やっぱそういう動きが、やっぱりしっかりと、最終的にはね、捕まっちゃってアシストという形になるわけですけど、
うん、
でもやっぱりそこで本気で逃げていって、これで勝つんだっていうのがあるからこそ、後ろが生きてくるんだろうねっていうのは思うんだよね。
うん、
で、じゃあ、ゆずる選手としては、後半になるにつれ、こりゃいよいよスプリントだなっていう感じにどんどんなっていったんじゃないかと思うんですけど。
はい。
スプリントに入る時の理想の形なんかっていうのは思い浮かべてました?
意外と、なんですよね。
うん。
スピードが上がりきれなくて混戦にはしたくないなっていうのは。
ああ、なるほど。
あったっすかね。
うん。
やっぱもう、なんていうんですか、力を出し切れないことにはスプリントってやっぱ勝てないんです
よ。うんうんうん。
なんで、その、被せられないぐらいのスピードを維持してくれるのを、まあ、他のチームに任せるか、うちの誰かを使うか、どうしようかって感じだったんです
よ。なるほど。だから、他の選手が簡単に前に被してくるスピードではなくて、もう限られた何人かに絞っていくぐらいのスピード、みたいな意識。
そうですね。
うん。そうか。じゃあ、そのスピードを、まあ、チームメイトのイリビエ選手に託すのか、
うん、
他のチームに乗っかっていくのかって、まあ、難しい判断ですね。
そうですね。もう本当、ここはもう、その場の状況、状況で読まないと、本当人がいないんで、
うん、
そこはうまく臨機応変できたかなって思います。
そうか。最終的にはどうなんですか、そのスピードっていうのは、イリビエ選手によって、出されていくわけですか。
もうそれ以前からやっぱチーム強がコントロールっていうか、
うん、
そうですね、前に集まってまとめてこうっていう、
うんうんうん、
プリントに持ち込もうっていう意思は見せてたんですけど、
うんうん、
やっぱさすがにスピードが上がりきらないと横からどんどん、まあ、人が上がってきて、
うん
うんうん、
なんかちょっといまいちだなっていうところで、まあ、最後のチーム強の島田選手っていう若い、
うん、はいはい、
選手がいるんですけど、
うん、
彼がなかなかいいスピードで出始めたんですよ、
うんうんうんうん、
で思ってる早いなーっていう感じで進んでて、
うん、
で残りどんぐらいですかね、1キロ残り1入ってちょっとしたところで、
うん、
やっぱりそこで島田選手も力尽きて、
うんうん、
で混戦が始まったんですよ、
うんうんうんうん、
でそこからまあ、僕はもう、心理さんの後ろに、ちょっと、マークさせてもらってて。
そうか、そうか。あ、それはもう、心理さんの後ろだっていうのは、もう、ゆずる選手的には描いてたことなんですね。
そうですね。心理さん自身は、まあ、自在に動けるし、マークしても動けるしっていう感じで、
うんうんうん、
まあ、別に前からスプリントは開始できるだろうなって思ってたんですよ、心理さんの後ろなら。
うん、ああ、なるほど。はい、はい、はい。
ここで、あ、まあ、やっぱチームメイトの使ってっていうよりはもう僕自身でやろうかなって思ってて、新二さんの後ろについてはいたんですけど、
うん、
そこでうまい具合にイリベが先頭に上がってきてくれたっていう感じなんですよ。
あ、そうなんだ。じゃあその時にイリベ選手に行ってねっていう話ではなかったんだ。
そうですね。
おお、そこはイリベ選手が感じてってことなんでしょうね、多分。
そうですね。僕が位置取りしてるのを見て、うん、あ、スプリントするんだなっていうのを感じたんじゃないですかね。
おお、やっぱそうやって聞くと非凡なものがあるね、なんか。すごいね。
ねえ、初戦でね。
うん、まあ、イリベ選手のブログ読ませてもらうと、レース中勉強しながら走ってたと。だから最後に、確かにその、ゆずるさんが言ったのを確認して、
うん、
で、やってみたみたいなこと書かれてたので、
うん、
そう、考えながらやってるにしてもベストなタイミングというか、
はいはいはい、
っていう感じなんでしょう、これ。
そうですね。あ、来たと思って、
うん、
でもう来たと思ったから引けって言ったんですよね。
あ、そこからね。なるほど。ここがやっぱりチームのうまいコンビネーションですね。はいはいはい。
しかもその引き方も絶妙で、
うん、
いきなり展開で来始めるんじゃなくて、徐々に上げてって、うん、スプリントは開始するタイミングで上げ切るっていう。
なるほど、はい、そういうことなんだ、スプリントにするためのその牽引っていうのは。
そうですね、スプリント開始する手前で、うん、例えば被せられたら、
うん、
騎馬がなくなってっていうのがあるんで、
うんうん、
みんながスプリントしたいタイミングまでに上げ切ってもらうっていうか、
うんうんうん、
感じで被せられずに、うまく僕もスプリントできた感じです。
そうか。でそこがまた強烈すぎると、後ろのエースがそこから伸びきれないってこともあるから、やっぱそこのコントロールってすごい絶妙だと思うんですけど、合宿中にそういう練習ってやってないですよね、多分。
一応、チームでまとまってスプリント練習ってのやってるんですけど、
うん、
あそこまでなんていうんですかね、本格的なっていうのはやらなかったですね、
うんうん、やっぱそういうのはレースでやっぱりこう作っていくもんでしょうからね。
そうですね、
うん、でそういう意味ではもうドンピシャなわけじゃないですか、
うん、
はいはいはい、
もうこれは来たって感じだと思うんですけど、ゆずる選手的にはあの そのスプリントに対しての風反っていうのはなかったですか？
いや、基本的にやっぱり僕はスプリンターってイメージは誰も持ってないと思うんですよ。
あ、はいはいはい。
で、それで、ただついてたのは、やっぱ上り基調のスプリントだったっていうのが、
うんうんうん、
やっぱり僕としては有利だったかなっていうのは、今考えれば、はい。
そうか。まあでも、ある意味、その、マークしていた、鈴木真理選手も上り基調のスプリントが得意な選手じゃないですか。
うんうん、そうですね。
どうなんですか、そのスプリントかけるときっていうか、その走り始めるときに、こっからだとまずいとか、そのまあそのゴールに対する距離感で、こっから行っちゃうと新井さんにやられちゃうとか、ここからは自分の距離だとかっていう、その距離感みたいなものはしっかり譲る選手の中であるんですか？
個人的には距離感っていうのもあるんですけど、
うんうん、
あ、新井さんにはもう先行されたらまくれないっていうイメージしかない
んです。ああ、そういうことなんだ。
そうですね。だから新井さんが駆け出す前に僕が駆け出したいなっていうのはちょっと思ってました。
なるほど。で、そこをどこと定めるかっていうことだと思うんですけど、で、その駆け出しが要はゴールとの距離が絶妙じゃないと多分勝てないんじゃないかと思うんですよ。
そうですね。
ねえ、そう考えると、よし、ここだっていうのはどういう判断で？
なかなか僕も下さんの、例えばスプリント返せる、
うん、
まあ、コツってのは知らなかったんですけど、
うんうんうんうん、
ビリビが上げ切った後に、まあ、辻さんがやっぱ先行でスプリント開始したんですよ。
あ、うんうん、先に辻選手がかけたんだ。はいはいはい。
そうですね。まあ、でも、辻選手、まあ、進路一瞬下がれて、かけ直して、
うん、
たところに新さんが合わせて、スプリントを開始すんのかなって、まあ、ちょっと思ったんですけど、
うん、
そこで新さんがたまたまペダルを書いて、
うん、
こ
う
なった。
うん。
なんで。
うん。
と思った瞬間、
うん、
ここから駆け出せばもう、あ、誰もいないじゃんっていう感じですかね。
なるほど。
新さんがもうペダル書いてて横に飛んでて、
はいはいはい、
僕が開始スプリントをもがき始めれば、
うん、
まあ、辻さんも一瞬進路下がれて、
うん、
踏み直してるんで、
うん、
あ、ここだっていう感じですかね、その時思ったのは。
そうやって考えると、やっぱ冷静にその3人の、まあ、あの、辻選手と新理選手の挙動っていうのが、やっぱしっかり見れてたんだ。
そうですね。僕もびっくりしたんですよ。あの、うん、新井さんがペダルを書いて、
うん、
結構横に飛んでってて、
うん、
これだと普通走ってもおかしくないような、
うん、
まあ、ぶつかってもおかしくないような距離だったんですけど、
うん、
普通に避けれて、
うん、
お外からスプリント開始できたんですよ、
ね。あ、それを避けた形だったんだ。
あ、なんか、今あんまりだから実感ないんですけどね、その、動いたっていう自分では。
あ、そうなんだ。まあ、自然にもう反応したって感じなんでしょうね。
ね、そうでした、
うん。
それをだから一瞬の判断で、よし、ここだっていうことでやったんだ。
そうですね。あの日はすごい、冴えてましたね。
おお、こういうのもあれですけど、ガンダムでいうニュータイプ的な感じがしますね。話聞いてると。考えられないもの、その、速さの中で、
うん、
その判断をやって、体が動くっていうこと。
うんうんうん。いや、だから考えるんじゃなくて感じる
んですよ。感じるんだろうね、そこは。うん、で、もう、で、まあそもそもね、以前からこの番組でも、その、ゆずる選手自身スプリントがあるんじゃないかって話は、
うん、
ね、ずっと前から言われてて。
ありましたね。
で、以前聞いた時には、その、うん、まあ駆け出しの良さというか、
はい、
そこがどうも良さそうなんだよねっていう話をしていただいたような記憶があるので、
はい、
そうやって考えると、やっぱそこのタイミングがやっぱり勝負を決めたっていうことなんでしょうね、多分。
そうですね。うん、やっぱスプリント力も大事ですけど、やっぱその、センスなんですかね。
なんでしょうね。
位置取りだったりタイミングだったりっていうのは。
うんうんうん、
まあ、僕はもう一回もうまくいったことがなかったですからね。
あ、今までか。
はい、
そうか。でもその中で、
うん、
ね、見事、やっぱり、勝ちを収めた。で、特にやっぱりその3人の連携がうまくいってっていうことは、ね、島野にとっても非常に意味が大きいんじゃないですか、今回の勝ちは。
そうですね、やっぱ人、まあ全員いてもやっぱ国内5人なんで、
うん、
人数的な不安っていうのも常に持ってたんですけど、
うんうん、
まあ、今回のレースで思ったより、まあ、もちろん人数多い方がいいんですけど、
うんうん、
まあ、それだけでもないかなっていうのも、うん、はい、今回で感じました。
そうか。そういう突破口も見えてっていうことだし、どうですか、はい、今回そのスプリントで勝てたっていう意味では、
はい、
こういう勝ち方ってもう何回かやってみたいな、みたいなのは。
いや、やっぱこれ気持ちいいですね。
気持ちいいんだ、やっぱ。
タンゴールって。
あ、ほんと？
いや、あれなんかすごい人数できたように見えるじゃないですか。動画だと。
うん。
あれ、ほんともう、誰も見えないんですよ。
あの中で？
だから、前にいた3人だけで、うん、もうなんかスプリントで先頭に立った時は誰もいないんですよ。
ほうほうほうほうほう、そうか。
あとで僕も動画を見て、わ、すごい人数だったんだなって
、うんうんうん、
思うぐらいで。
うん、
あ、でもあの時前に誰もいなかったよなって、すごい気持ちよかったじゃん、みたいな。
そうなんだ。あ、だからやっぱその勝ち方で見える景色が全然違うんだね。それなんか、鈴木譲るカメラをつけときたいよね。目の中かなんかにね。
カメラ。
あ、そんな独特の感じがあるんだ。
だから、ガッツポーズなんか出ると思わなかったですからね。
あのゴールからダーンってガッツポーズやってますけど。
めちゃくちゃしっかりされてましたよ。
うんうん。
あれもなんかもう自然に出ちゃって、なんか。
ねえ、後ろで、入部選手もガッツポーズやってて。
あの、
なんだろう、スプリントチームが勝った絵面じゃない絵面的に言うと。
なんかそうなってますね。
ねえ。
絵面的に。
だから、自然にあれなるんだね。
なんかびっくりですね。すごいいい絵じゃん、みたいな。
うんうんうん。
よかった。
ねえ。
うん、
そうか。いや、でも、そうやって聞くとすごいね。どうですか？その、ゆずる選手自身、やっぱり、一つまた違った勝ち方を持てたっていうのは。
そうですね。もう、なんか、今までのイメージと真反対の、あれですよね。
うん、
勝ち方だったんで。
うんうん、
ちょっと自信っていうよりは、驚きの方がちょっと大きいかなってい
うのは。そうか、そうか。
あります。はい。
そうか。でも、やっぱり、その、最後までやっぱり冷静さと、
うん、
それと、やっぱり一気に行く力っていうのを、こう、共存させるみたいなね。
うんうん、
その感じって、やっぱ、スプリント独特だよね、話聞いてると。見たかった。ねえ。見たかったね。なんでゆずるキャプテンが勝つときに、こう、うん、直に見る、あれが少ないんだろうっていう、ものすごい後悔があるよね。
なかなか出ないんですよね、そのタイミングではね。
ね。
うん。
生で見てっていうのがずっとあるんだけど、今までもう2勝0敗ですよ。違うわ。0勝2敗ですよ、今のところね。
0勝2敗か。
ね、今のところ。
そうなんですよね。
いや、そうか。いや、でも本当ね、ある意味、スプリントでそうやって勝てたっていうことが、
うんうん、
例えば、畑中選手が合流してきて、
うん、
同様のケースになった場合に、
はい、
やっぱり他のチームも絞りにくくなるだろうしね、
うん、
どういう動きしてくるのかっていう。
はい、そうですね。
ね、うん、そういう意味では今回の勝ちってやっぱり、いろんな可能性を広げるんじゃないかなっていう気がするんですけど、
うん、
やっぱ、どうね、もう一度再度聞きますけど、どうでしょう、このような勝ち方何回かやってみたいなっていうのは。
そうですね、いやまあゴールスピンじゃなくても勝つのって気持ちいいんで、
うんうん、
やっぱりいっぱい勝ちたいから。
そうね。そうだよね。
うん、
いやでも今シーズンこういうね勝ち方で鈴木譲選手が勝つっていうのが、いくつか見れるかもしれないね。
その可能性ありますよね。
ああ、でも、どうですか、ロードレースやってて、その、まあ本当にスプリントで勝つっていうのが初めてだと思うんですけど、はい、やっぱそこの楽しさみたいなものも十分堪能できたんじゃないですか。
そうですね。やっぱこういう難しい感じのレースっていうんですか、
うん、
コースがイージーで、
うん、
展開に左右されるレースで、 うん、こうやってきっちり勝てたっていうのは、うんまあ、僕としてもチームとしてもすごいプラスになるんじゃないかなって、はい、思いました。
そうだよね、うん、だから3ともやっぱりいろんな状況を見てそれに応じた走りがまずできるかどうか、
うん、
ね。で最後の詰めがやっぱりしっかりできてたっていう意味では、うん、まあでもこのね入部選手も非常に戦力になりそうだっていうのはチームにとってすごい朗報だなというのは思うんですけど、
うん
まあ、
はい、
その反面、個人的にものすごく心配になったのが、
うん
まあ、この決勝に残念ながら上がれなかった野中選手なんですが、
はい、
ゆずるキャプテンから声なんかはかけられました？
まあ、そんなに悲観してないですけどね。
あ、本当？
僕自身も、まあ、宮田時代、うん、まあ、岩木くれて予選を申してましたしね。
あったね、あったね。はいはい。そうっすよね。
はいはいはい。
うん、
で、今回、特殊でやっぱり敗者復活がなかったんで。
ああ、そういうことか。まあ、
かなり、まあ、予選が水物っていうか、
うんうん、
難しい感じではありましたね。
あ、そうなんだ。じゃあそういう意味ではそう悲観することもないよっていうところなんですね。
うん。
ねえ。そうか。じゃあ、まあ、なんていうかな。まあ、普通のロードレースとはやっぱり全然、その予選というのは別物だったみたいな感じなんですかね。
そうですね。まあ、うん、10分プラス2周だったっていうのはありますし。
そうだよね。
やっぱ力の差っていうのは、やっぱコース自体は出にくいんで。
そういうことか。
かなり、スプリントのない選手に関してはもう賭けの部分が多すぎる。
ああ、なるほど。
だったかなっていうのは思いましたね。
そういうことか。
はい。
じゃあ、そのあたりは心配しなくても、ね、ファン的に心配しなくてもいいかなというか、
うん。
まあ、野中選手が十分生きるレースも、やっぱりあるし、
はい。
っていう感じですよね。
そうですね。まあ、彼自身もまだ、その、学業、まあ、学生の部分がまだあって、うん、トレーニングをまだ十分に詰めてないんで。
あ、そうなんだ。
はい。まあ、今後、もっとどんどん、まあ、トレーニングを詰めば、
うん、
まあ、いつもの調子を取り戻すんじゃないですかね。
そっかそっか、
うんうん。
あ、そうっすよね。まだ3月だもんね。
そうですよ。
だから今月いっぱいは学生さんなんだ、まだ。
そうなんですよ。
はい、そうかそうか。そうか。じゃあ、まあ、来月ぐらいからだね。そのあたりはね。
うん。
まあ、そういう意味では、まあ、いい勉強になったというか、そこで勝ち、それでも勝ち上がらないといけないっていうチームだから、
うん、
そこのやっぱ難しさなんかは本人が一番感じてるでしょうからね。
うん。
で、一つ驚いたのが、ゆずる選手がレース後書かれていた、まあ、レポートだっけな、ブログだっけな、で、チラッと読んだんですが、前の日、畑中選手から、なんか、頑張れよ、的なメールが来たとか。
あー、いつでしたか、彼が台湾に行く日だったかな、に、まあ、俺いないけど、絶対勝ってくるよ、みたいなの、まあ、チーム全員に、
うん、
まあ、そんな感じのニュアンスのことをメールで言ってて、
うん、
まあ、そんな意識はしてなかったんですけど、
うんうんうん、
ああ、これで、ちょっと畑中にも皮向けできるよ、みたいな感じ
の、そうか、そうか。
安心感がありましたよ。
そうか、そうか。ね、だからやっぱりそういう海外で走るケースもあるし、やっぱり国内もやっぱりしっかり勝っていこうっていうのがね、やっぱりこのチームのコンセプト。
はいはい、
なので、
ええ、
まあそういう意味では本当にいいスタートが切れたんじゃないかと思うんですが、
うん、
まあこのクリテリウムの後、また来週は今度逆にロードレースらしいというか、
うん、
まあ厳しいレースに、まあ周回はちょっと短いんだろうと思うんですが、西日本
チャレンジ、はい、
だと思うんですけど、
はい、
どうですか？まあ、ここでも、ここで畑中選手は合流してくるのかな？
そうですね。まあ、かなり強行スケジュールなんですけど、
うんうん、
一応、はい、参加する予定ではあります。
そうか。ゆずる選手的には、まあ、いいコンディションをずっと、いいスタート切れたっていう意味では、はい、いい状態で入りそうですか？
はい、そうですね。やっぱり、このコンディションを、まあ、さらに上げて、 定で日本選手権に向かいたいなってのがあるんで。
そうなんだ。え、まあ、その、まあ、確かに今ピークだと困るわけで、今、その、ゆずる選手のマックスのコンディションから言うと、どのくらいの位置なんですか？
今もう、うん、まあ、調子はいいんですけど、うん、まあ、絶好調っていう感じでもなくて、うんうん、なんですかね。まあ、これから、うん、はい。
これからいくつかこう上がっていけるっていう感じなんだ。
そうですね。まあ、思ったより強度の高いトレーニングはまだ積んでないんですよ、そんなに。
お、そうなの？はいはいはい。
なんで、まあ、もう、ぼちぼち、まあ、もがいていけば、もうちょっと、まあ、調子上がるんじゃないかなっていうのはちょっと思ってます。
そうか。そうやって考えると、本当に今から毎週徐々に、ね、あの、コンディション上げていってっていう作業になるでしょうから、そういう意味では、やっぱりね、はい、あの、いろんなレースでしっかり走れないとというところもあるでしょうからね。
うん。
はい。
ちょっと注目したいなぁと、いう感じですね。
うん。
いやー、でもスプリントでね。
ねえ。
ですね。
ねえ。
ですよね。
ねえ。うん、本当に、その、ゆずるキャプテンの言葉通り、ご本人も驚きだと。いうことで。ねえ。あの、ゴール後、の写真で、新里さんになんかこう、はい、笑いながら話しかけられてる写真があったんですが、はいはい、なんか言われました？
まあ、とりあえず、おめでとうとは言われて。
うん。
いやー、なんですかね、その、レース、決勝始まる前に、
うん。
あの、新さんの奥さんが、うん、まあ、島のところにいて、
うん。
ちょっとゆずるくんお手柔らかに頼むよ、みたいなこと
を。ああ、言われて。
言われて。なんか、ちょっと調子いいらしいじゃん、みたいなことを言われて。やっぱなんか、新さん、うん、結構、あれだな、意識してんなって思いつつも。
うんうん。
ああ、しかも勝ちたよ、って。なんか、何が嬉しかったって言ったら、やっぱ新里さんに勝ったのがかなり嬉しいですね。
でしょうね。
あ、プリントだったんで。
うん。やっぱそうですよね。
そうですね。
うん。
本当に。僕が一番ですから、
ね。そうかそうか。まあ、新里さんのブログには、ここで勝てないでどこで勝つんだって書いてありましたけど、そうは言いながらも、この恐ろしい先輩ですから、
ええ、
次同じミスはやんないでしょうからね、もう。
うん。
そうね。
ね。そういう中で、やっぱり、こことの戦いっていうのは、本当に、今までの島のファンにはたまらないレースっていっぱい出てくるような気がするんでね。
そうですね。
うん。ね、まあ、でも本当に何でしょうね。いい、その、先輩として、やっぱまだまだ、いいお手本ですね、なんか、新里さんって。
そうですね、もう、何でしょう。なんか今回勝ったんですけど、うん、なんかまだ勝ったっていう実感もまあ、ないはないんですよ。
やっぱそうなんだ。うんうんうん。
ねえ、うん。なんで、やっぱどっかの大舞台で、うん、まあ、本当に絶好調の新さんに勝てたら、まあもっと嬉しいのかなっていうのは思いますね。
そうでしょうね。うん、で、まあこういう切磋琢磨がね、きっと、国内で走る選手のレベルをね、どんどん上げてくれるんだと思うので。
はい。
そういう意味では、まあ、この衝撃の参戦の飯島誠選手に関しては、ここもね、ね、タイプ的には逃げの中に飯島さんがいて、とかいうことがまたあるだろうなって気がするじゃないですか。
はいはい。
ね。
いやー、なんか恐ろしいですね。
その中で、やっぱこの偉大な選手たちをね、
うん、
打ち落としていって、乗り越えていかない。といけないっていうことでしょうから。
ですね。
ね。いや、なんか楽しみだな、なんか。ね、いや、でも本当に今シーズンね、ちょっとその楽しみを予感させるレースで、ね、
はい、
まあまあ、前半がね、かなりタイトなスケジュールになってくると思いますから、まあ、ぜひコンディション崩さずに全日本まで行っていただければと、
はい、
いうふうに思います。
はい。
はい。ということで、今日は鈴木ゆずる選手でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ということで鈴木ゆずるキャプテンでした。
うん。
はい。
いやー、面白いね、スプリントの話聞くの。
面白いですね。
一番わからないじゃない。
まあ、経験することもないですからね。
ねえ、その、あそこでの、その、世界というか見える、その勝負の風景って、本当に想像つかないからね。
うん。
やっぱ面白いんだよね、聞いてて。
ね。
うん。
スプリントっていうと、
うん。
とてつもない、速いスピードの中での、
うん、
争いじゃないですか、うんうんうん、それとは そうなんだけれども、それとは違って、うん、その一瞬一瞬の、まあ、見てるものだったりとか、
うんうんうんうん、
思ってることだったりっていうのは、うんうんうん、かなり濃密ですよ
ね。
そこが面白いな。
面白いよね、
うん、
でそうか、よく考えたら見える風景ってだから本当にパッて想像すると大集団の中でってイメージあるけど、その勝つためのパターンっていうのはやっぱり見えてる人数が少なくないとダメなんだろうね。
あ、逆に
その方が勝つ可能性が高いってことに結びつくから、
うん
うんうんうん、いかにそういう状態に持っていくかっていう意味では、
うん、
やっぱりイリベ選手の動きが非常に今回重要だったってことだよね、
うんうん、そうですね。
で、そのイリベ選手につなげるのが、
うん、
平塚選手がまず逃げといてっていうのがより効いてるっていうのがさ、
うん、そうです。
やっぱここの妙だよね、ロードレースの醍醐味って。
面白いね。
面白いね、深いよね。
うーん、
いや、イリベ選手期待だな。
ねえ、
まあまあ、だから今回はまあなんていうかな、どっちかというとポイントレースに近いレンジでのレースじゃないですか。
ほうほう、
そう考えるとこれからだよね、
うん、
だから西日本なんかはもう嫌ってほどアップダウンがあって、その中でまあ今回も若干短めになるけど、どんどんその距離に対する不安っていうのは、
はい、
イリベ選手自身言われていたから、
はい、
そこをどう今からうまくならしていくのかっていうのが課題になってくるだろうっていう気がするからね、
うん、
こういうだからある種中距離のレースはもう十分戦力になるっていうところはね、証明されたかなっていう気もしますし、楽しみだね。
楽しみですね、うん、
でその平塚選手のやっぱアグレッシブな動きっていうのが、
はい、
やっぱ効いてくるだろうな、このチームはっていう。
重要ですよね、ね、そこも、うん。
それが脅威であればあるほど、いろんな勝ちパターンが作れていくっていう気がするから、
はい、
楽しみだよね。
楽しみですね。
よーって感じですよ。
まあ、ぜひですね、
うん、
次のスプリント、
うん、
まあ、スプリントに限らずですけれど、
うんうん、
鈴木ゆずるキャプテンの勝ちの、
はい、
ゴールのガッツポーズは目の前で見たいですね。
うん、そうですね。と思いますね。
はい。
はい。ということなので、週末がね、また、西日本チャレンジが広島の方で開催されますので、
はい、
まあ、ぜひ楽しみに待っていただければと思いますね。
はい、私たちも行きます。
はい。
はい。ということでお届けいたしました、島のロードトゥーザドリームでした。お届けしたのはコロンと、
BJ でした。